お元気ですか？藤田正隆です。安息日学校聖書研究ガイド第3期のテーマはマルコによる福音書です。今週は第7課弟子たちを教えるその1です。今週の暗唱聖句をお読みします。マルコによる福音書8章34節。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。今週は、マルコによる福音書8章22節から9章50節までを扱います。すべてを扱うことは時間の関係上できませんが、抜粋してお話しいたします。日曜日はマルコ8章22節から始まります。イエス様一行はガリラヤ湖畔、漁師の家という名のベトサイダに着きました。一人の目の見えない方が連れてこられます。イエス様は目の見えない方が人々の好奇の的になることを許されませんでした。優しく手を取って村の外に連れ出します。イエス様はご自分の唾をつけた手を彼の目の上に置きました。イエス様は言葉だけでお癒しになることはできました。しかし目の見えない方の信仰に寄り添われたのでしょう。そして何か見えるかとお尋ねになりました。すると目の見えなかった人は、人が見えます、木のようですが歩いているのがわかりますと答えます。そこでイエス様がもう一度両手を目に当てられると、はっきり見えるようになりました。この2段階の癒しはここにしか描かれていません。この癒し方、ある意味医学的だとも言えます。網膜手術をされた方、術後すぐには縦と横、光の交差しか見えないのだそうです。網膜が捉えた画像を実体として見ることができるためには脳の回復を待たなければならないからです。やがてそれを実体として捉えることができるようになるのだそうです。私たちもまた見たこと、読んだこと、聞いたこと、その真意を理解するために時間がかかる場合があります。弟子たちはまさにそうでした。イエス様が実はどなたであって何をなさろうとしていたのかを理解するにはまだまだ時間を要しました。一行はフィリポ、カイサリアに到着します。そこは水と緑のあふれた場所、多くの偶像が飾られていました。そんな中、イエス様は弟子たちに質問します。人々は私のことを何者だと言っているか。ペトロは答えます。あなたはメシアです。この出来事はマルコによる福音書の真ん中に描かれています。一つのクライマックスを表しています。聖書は単なる教えではありません。それは歴史的事実です。神様による救いの歴史が描かれています。大切なことはそこに救い主を見出すことです。私たちはこのお方によって救い出されたのです。イエス様はご自分がメシアであることを当面は黙っているようにお命じになりました。なぜなら彼らの願っていた救い主像は、イエス様がなさろうとしていたことと かけ離れていたからです。人々は救い主にダビデの覇権を再建する王を願っていたのです。そこで月曜日に参りましょう。マルコ8章31節をお読みします。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。それを聞いたペトロはイエス様をいさめ始めます。イエス様、イエス様、そんなことを言ってはダメですよ。イエス様は今からダビデの栄華を取り戻すのですから、そのようにして人々を救ってまいりましょう。この言葉、イエス様が荒野でサタンの誘惑を受けた時の内容とよく似ています。この国々の一切の権力と栄華とあなたに与えましょう。だから私を拝みなさい。世の権力と栄華とをもって人々を救ったらよいではないか、とサタンは誘惑したのではないでしょうか。そこでイエス様は振り返っておっしゃいました。マルコ8章33節後半、サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。続けてイエス様は有名な御言葉をお語りになりました。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。古今東西、自分の幸せだけを求めて幸せになった人はいません。欲望は満たせば満たすほど肥大するからです。反対に、神様が私に望んでいることを実行してゆくならば、幸せはおのずとやってきます。そして私たちの幸せの究極は永遠の命です。それは全世界よりも価値のあるものです。ただし、それを得るための代価はイエス様のお命以外にはありません。火曜日はマルコ9章に入ります。9章1節お読みいたします。またイエスは言われた。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは決して死なない者がいる。神の国が力あふれて現れるとはどういうことか、これについては諸説ありますが、ガイドでは次の9章2節からの出来事がそれだとしています。イエス様はペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて山に登られます。するとイエス様のお姿は光り輝き、エリアとモーセが現れ、イエス様とお話をされました。会話の内容はルカによる福音書9章31節に書かれています。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと書かれています。イエス様はそこでご自分が向かう十字架の道の正しさを確認し、その決心を強くされます。エリアは死を経験せずに天に昇る人を代表して、モーセは死後復活を遂げる者の代表者としてイエス様をお励ましになったのだと思われます。 水曜日に入ります。マルコ9章34節には、誰が一番偉いかと弟子たちが議論していたことが書かれています。彼らの目的は自己賞与、人よりも偉くなろうとすることでした。一方、イエス様の目的は人のしもべとなることでした。人々の幸せのためにご自分の持てるすべてをお与えになることでした。そこでイエス様はおっしゃいます。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に使えるものになりなさい。ですからイエス様は、奉仕をするもの、弟子たちのために水一杯でも与えるものをお拒みにはなりませんでした。木曜日はマルコによる福音書9章42節から始まります。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。ここでイエス様は人生の優先順位を語っておられます。何を犠牲にしても失ってはならないものが私たちにはあります。それは永遠の命です。そしてそれは隣人にとっても同じです。神様は私たちがこの永遠の命を保持すること、そのことを何よりも望んでおられます。ヨハネによる福音書6章の40節、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。弟子たちがイエス様のお考えを十分に理解するためには、まだまだ時間を必要としていました。マルコによる福音書は後半へと続きます。さて、ガイドの質問として、次の2つなどはどうでしょうか。1、私たちの救いの根拠は何でしょうか。2、私たちの人生の目的は何でしょうか。以上2点です。ではまたお会いいたしましょう。神様の祝福が豊かにありますように。